はい、ということで潜在意識アップデートの本のですね、いいなと思ったところをお伝えしていきます。まず、これどこら辺かな、半分か、この本の半分ぐらいにある自分の感覚をうまく伝える方っていうところなんですけども、自分の感覚を建設的な相手に伝えるための手法を覚えようということが書かれています。で、そのための手法として大事なのは、マーシャル・ローゼンバーグが体系した非暴力コミュニケーションの手法にのっとったテクニックだそうです。で、これは大事なのでぜひメモ取りながら聞いてほしいんですけども、知覚影響願望テクニック、この3つで、説明するようにすると相手とトラブルにならないということです。で、まず、知覚影響願望テクニックのうちの知覚ですねは、あなたが気づいたことを描写する、客観的に非難を交えることなくです。例えば、前回まで3つのプロジェクトを君は納期の翌日になってから提出したよね、みたいな感じだそうです。次、影響、これは、自分にどんな影響を及ぼしているのかということについて、説明するけれども、相手を責めるような発言は避けて私を主語にして話そうと。例えばさっきの続きになると、3つのプロジェクトを納期の翌日に出してきた同僚に話してるわけですね。それについて、どのような影響の説明をするかっていうと、そのことが私にとってはストレスなんだよ、自分の仕事のスケジュールが狂っちゃうし、顧客への納期を守れずに契約を失ってしまうリスクもあるからね、というふうに私が受けている影響について話すということです。で、これは私を主語にするのはすごく大事なのはなぜかというと、読心術は予言からも解放されるからということなんですね。読心術っていうのは、こう言い争いをしている時に、あなたはこういうふうに思ってるんでしょうとかっていうふうに、相手がこう考えてるんじゃないかって勝手に予測して責めちゃう人とかいるじゃないですか。例えば、あなたは私のことバカにしてるんでしょうとか、私のこと本当は意味がないと思ってるんでしょうとか、こう相手が言ってないのにこっちが言っちゃうことってあるじゃないですか。あれを、この本では読心術とか予言って言ってるわけですね。あ、予言は将来こうなるわよとかね、勝手に言っちゃうやつ、喧嘩のもう原因になるやつですよね。これ言わなくて済むようになるから、私を主語にして、よく言うテクニックですよね。次、願望ですね。自分は何を望んでいるのかを伝えようと。ちなみに、もしという仮定の話や、しかしという逆説的な言い回しも避けようと、つけんどの話し方にならないように気をつけよう。例えばですけども、これからは納期を守るか、時間が足りないときは早めに教えてね。そうすれば一緒に対処の仕方を考えることができる。この3つですね。知覚、影響、願望。この3つで喋ろうねということです。で、繰り返しですけど大事なポイントは、読心術と予測をしない。これがすごく大事です。で、大体その喧嘩が始まっちゃう時って、どっちかがこの読心術と予測を喋り始めた時ですよね。私も大体なんか親しい人と喧嘩する時、大体これだなと思うし、自分もそれはすごく気をつけていて、今はもう一切言わないようにしてます。本当にもう言いそうになったら自分の膝つねろみたいな感じでやってます。これは本当に大事です。特に女性、もしくは女性のお持ちの方、気をつけましょう。以上です。